本日はこの聖書箇所から低くされる者への救いと対して工藤先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをして始めたいと思います。私たちの天の父なる神様、今日も愛する皆さんと共にあなたの御言葉に耳を傾ける時が与えられていることを感謝いたします。あなたは私たちを祝福へと導こうとしておられますので、どうかこの御言葉がよくわかるようにご聖霊の助けを今いただきますように、お一人お一人の心の内に主ご自身がお語りになってください。すべてのことをこの時間お委ねして、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、本日はアドベント対抗説の第3週ということで、この今日の箇所ですね、イエス・キリストの母であるマリアの参加にこう注目をしてみたいと思っています。マリアの参加と非常に似た祈りが旧約聖書にありました。私たち先々週そのところを見てきたところですが、第一サムエル記というところに記されているハンナの祈りというものがこのマリアの参加と非常に似ていました。でこのハンナという人はですね、人間関係でトラブルを抱えていたんですね。そんな時に主の前に自分を低くすることによって、神様に全てのことを委ねていくことによって解決へと導かれていったということを見ていきました。そこに語られていたのは聖書全体に貫かれている原則、神の前で自分を高くする者は低くされていく、そして神の前で自分を低くする者は高く上げられていくという聖書の原則でした。今お読みしていただいた51節、そして52節、53節にもこの同じことが語られています。低くされていくものは高く上げられていくということです。しかし本日の主人公マリアさんが抱えていた悩みは人間関係の悩みではありませんでした。マリアにとっての問題とは何であったかというと、彼女は社会的に非常に弱い立場に置かれていたということだったんです。で実はこの社会的弱者ということがこのルカの福音書全体における着目点になっています。これはルカだけが知らせていることを少し何個か、いくつか紹介したいんですけれども、救い主イエス様がお生まれになった時、初めにそのことを知らされた人々、初めにイエス様の誕生を知らされた人々は羊飼いたちでした。これルカだけが書いてるんですね。で羊飼いは当時社会の底辺にいた、弱者だったわけです。またルカは女性たちに特別に光を当てている人物だと言われています。他の福音書では触れられていない女性たちが登場し、その人々が実は重要な役割を担っていたんだということをルカは全体に記しているのです。また、主税人のザーカイの物語、彼も社会的に排除されていた人ですけれども、ザーカイの物語もルカだけが登場させています。そして有名な三条の説教というのがありますけれども、これはマタイの福音書、心の貧しい者は幸いですという言葉がありますけれども、ルカはこれを貧しい者は幸いですと、心というところを抜いてですね、貧しい者は幸いですとルカは書き記すのです。心の貧しさということではなくて、実際的な貧しさ、弱い立場ということがこのルカの一つの視点になっているということがわかるんです。 もちろん聖書全体を通して心の減り下り、私たちの心が謙遜になっているということは非常に大切なことです。しかし一方で立場が低いということですね。自分はなぜ低い境遇に置かれているんだろうかということ、これも私たちにとっては本当に大きな問題になると思うのです。生まれ持って育った環境であるとか、病であるとか、さまざまな障害を持っているとか、または社会的な位置づけという、そういう事柄です。でこういうことははっきりとした原因がわからないがゆえに非常に複雑な問題になると思うんですね。で本日はこのこと、この自分が置かれている状況ということの意味、これを少し考えてみたいと思います。非常に難しいテーマだとは思うんですけれども、本日このマリアの姿を通してこのことをご一緒に考えていきたいと思っています。ここで子どもの質問の1番です。自分の置かれている状況で神様なぜですかと感じるものがもしあれば書いてみてください。それでは聖書に入っていきます。まず46節と47節をもう一度読みしてみます。ルカの福音書1章の46節47節です。マリアは言った、私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえます。マリアは先ほど子どものメッセージであった通りに、救い主イエス・キリストの母になるというこの告知を天使から受けるんですね。でその後にこのように主をあがめ、神をたたえたと言われています。で47節の最後にあります、神をたたえますという言葉ですね。2017の聖書では神をたたえますとなっていますけれども、これ以前の第3版の聖書では神を喜びたたえますという、そういう訳になっていたんですね。神を喜びたたえます。で他の聖書も少し見てみましたけれども、神に喜び踊りますなんていう翻訳もありました。神に喜び踊ります。で確かにその通りで、この言葉は直訳すると大きく飛び跳ねるという言葉が使われているんですね。マリアは踊り上がるほどに喜んでいる、飛び上がるほどに喜びを感じているということなんです。しかしです、この時のマリアの状況をよくよく考えてみると、全く喜べるような状況にはないということが分かってくるんですね。マリアの状況を少し確認してみたいと思います。マリアという人はですね、ナザレという小さな田舎町の一人の少女でした。でこの時のマリアの年齢は、聖書には書いていないんですけれども、おそらくまだ10代の前半か中盤ぐらいであったんではないかと言われています。日本の古い法律を見てもですね、大法律令っていうのを少し見てみましたけれども、女性は13歳から結婚できることになっていたんだそうですね。昔はだいたいそれぐらいの年齢で結婚したようです。おそらくマリアもそのくらいの年齢、10代の年齢だったと思われるんです。またこの時代の特徴として、女性には人権や自由というものは全くありませんでした。聖書を見ても、人数を数えるときにも男だけで何人という数え方をしています。そういう時代でした。でそんなマリアさんは、先ほどのお話にあったように大工のヨセフさんと婚約をしていました。でこれも聖書を読むと言い名付けと言われているんですね。言い名付け、つまり自分の意思で結婚相手を決めたのではなくて、親が決めた相手と婚約していたということになります。 まあ、当時のこの社会にあってこのマリアという人の立場がいかに小さなものであったのかということが分かってくると思います。でこういう状況の中でイエス様は、あ、イエス様、マリアはイエス様をこう身ごもっていくわけですね。少し想像したいんですけど、本当に小さな田舎町です。何かがあるとすぐにこう情報が伝わるような状況ですね。その中で婚約している女性が突然身ごもっているということがこう判明していくわけです。当然これは大変なことなんですね。マタイの福音書の1章18節にはこういうふうに書いてあります。マタイの福音書の1章18節、母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。この分かったっていうのは判明したとか見つかったと、そういう意味の言葉なんです。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、主よ、見よ、主の御使いが夢に現れていった。でこの彼がこのことを思い巡らしていたところというこの言葉もですね、思い巡らすというのはどういう感情かというと、怒りの中に入っていく激しい感情がこう湧いてくるという、そういう意味の言葉なんです。もちろんヨセフはマリアのことを信用していたと思います。おかしなことをしてないということは分かっていました。しかしこの感情をどこに持っていってよいのかが分からなかった、そういう状況が見て取れるのです。でこれがマリアの置かれていた状況なんです。ただでさえ弱い立場にある一人の少女がさらに小さくなっていかなければならない、身を隠さなければならないような状況になっていきました。しかしマリアはこういう状況の中にあっても、先ほど確認したように飛び上がるほどに喜びを覚えることができたということなんです。でこれが一体何の喜びであったのかということなんですね。でそのことが48節から50節にこのように言われています。48節から50節、この癒しい橋ために目を留めてくださったからです。これが理由ですね。この癒しい橋ために目を留めてくださったからです。ご覧ください、今から後どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの、主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びますと。でマリアの喜び、一言で言うなら、神様がこんな小さな私に目を留めていてくださっていたんだと。神様は私のことを忘れておられなかったんだと、この喜びだと言われているんです。人々からは認められることがない、人数にさえ数えられることもない、自分の意思さえ表明することもできない、そのような状況に置かれていたマリアが、実は神様からは忘れられていなかった。神様はマリアに目を留めていてくださって、マリアのことを認めてくださっていた。それだけではなく、マリアに大きな役割を与えてくださって、用いようとしてくださっていました。マリアはそのことが本当に嬉しくて、これからどんなに険しい道になっていくとしても喜んで自分を神様に捧げていくことができたということなんです。まあ、残念ながら日本もまだまだ男性社会であると言われていますので、このマリアのこの時の喜びということはおそらく男の私にはまだ分かっていないんだろうなというふうに思っているんですね。小さなもの、 人々には認められないようなものであっても、あの大きな神様が自分を覚えてくださっているということです。で、これ実はですね、キリスト教の一つの大きな特徴ということができるんです。どういうことかというと、例えばイスラム教のようなこの唯一神教と呼ばれる宗教があります。唯一神の神。で、その神は、神観はどういう神観というと、徹底的に高い神様ですね。偉大な神様、崇高な神様ということのみが強調されていきます。当然その社会は強い者中心の社会、男性中心の社会ということもと言ってもいいのかもしれません。そのようになっていきます。で、一方で多神教と呼ばれるものがあります。ギリシャ神話のようなものですね。で、この場合神様はごく身近な神様なんですね。人間と同じように喜ぶ神々、泣いたり悩んだり喧嘩をしたり、時には死んでしまうほどの神々です。で、本当に人間に近い、もはや人間のようなこの神々という存在です。しかし聖書の神様はどういう神様と言われているかというと、49節を見ますと、最後のところ、その皆は聖なるものと言われています。49節、その皆は聖なるもの。聖なるものっていうのは性別された存在、人間とは区別されたお方ということですね。人間とは全く違うお方です。それにもかかわらず50節には主の憐れみと言われています。聖書の神様は聖なるお方でありながら憐れみの神だと言われているんです。どんなに大きな方であっても小さなものにも目を留めてくださる神様、ついには人となってまでこの世界に来てくださり、私たち一人一人に関わろうとしてくださる神様、これが聖書の神様です。マリアはこの世的に見れば本当に小さなものでした。誰もマリアを認めていませんでした。しかしマリアは神が私を認めてくださっていると、神が私を用いようとしてくださっていると、この最も価値あることを見出して喜びを歌っていったということになるのです。しかしマリアの喜びっていうのは実はそれだけではありませんでした。54節から、マリアは自分の状況をさらに大きな視点へとこう拡大させていっているのがわかります。54節、55節をお読みします。54節、主は憐れみを忘れずにそのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに、とマリアはこう言っています。ここで子どもの皆さんに質問の2番をしたいと思います。神様が私たちを憐れんでくださるということが言われていますけれども、憐れみということはどういうことでしょうか。憐れみとはどういう意味でしょうか。また憐れみの反対は何だと思いますか。ちょっと難しいですけどね、考えてみてください。憐れみというのは、同情心とかかわいそうに思うことですよね。これ日本語でそういう意味があると思います。で、憐れみの反対語って何かと思って調べてみたんですけど、はっきりした定義がないそうですね。辞書にも載っていませんでした。で、私は憐れみの反対は自己責任論ではないかと思うんですね。自己責任論、それはあなたが悪いんでしょ、だから私は知りませんよっていうのが、これ憐れみないっていうことですね。この間 NHK にですね、反貧困ネットワークという ところの湯浅誠さんという方が出ていたんですね。あの年越し派遣村とか始めた有名な方ですけれども、で彼がですね、あのこの自己責任論というのは何かということを言っていたんですけど、それは相手と関係を持とうとしないことなんだという表現をされていました。でまさに憐れみというのはどんな状況にあっても相手と関係を持とうとしていくこと、反対に自己責任論というのは私は知りませんよと関係を持とうとしないことだと言えるのではないかと思うんです。で50節にですね、あの50節の主の憐れみはというところの憐れみというところに米印がついているのが見えますでしょうか。50節主の憐れみ米印で下の脚注を見るとですね、50節のところを見ると米印あるいは真実の愛、54節も同様というふうに書いてあります。憐れみという言葉は真実の愛という意味もありますよということが書いてあります。これ何を言おうとしているか分かりますか。なぜこんなこと書いてあるんでしょうか。で憐れみっていうのは今確認したようにかわいそうに思うことですよね。で真実の愛っていうのは変わることのない愛、変わることのない本当の愛が真実の愛です。でこれどういう関係があるのでしょうか。実はこれはですね、この50節と55節にこの憐れみっていう言葉が出てきているんですけれども、この50節と55節は両方とも旧約聖書からの引用になっているそうです。で旧約聖書の言葉で憐れみという言葉はこれよく出てくるので覚えておくといいかなと思うんですけど、ヘセドっていうんですね。あのヘブル語で憐れみのことをヘセドって言います。でこのヘセドという言葉の意味はですね、神様がご自分の民をかわいそうに思ってくださる、そしてそれだけではなくてかわいそうに思ったなら救いのご計画を必ず実行してくださるんだと、こういう意味があります。憐れむという心だけではなく実行に移してくださるという意味がこのヘセドという言葉の意味なんです。それで今日のところにおいても憐れみという言葉を真実の愛というように説明して、神が救いを実行してくださったんだということをこの強調しようとしているということなんです。つまりマリアはこの旧約聖書を引用しているわけですけど、自分が神様に認められた、そして自分が用いられているということが単に個人的なことだけではなくて、これはより大きな視点を持って旧約聖書からずっと進められてきたあの世界の救いのご計画が今自分を通して実行されようとしているのだと、このことに気がついていたマリアだったということなんです。あの創世記でアダムが善悪の知識から取って食べてしまった、神様に背を向けてしまった、その時以来この世界は罪の世界、暗闇の世界になってしまいました。しかし神様はもう一度この世界を祝福で満たそうとこの救いのご計画を進めてくださいました。その創世記からの計画がこんな小さなマリア、誰にも認められていないようなマリアによって実現していくということなんです。男性中心の社会、力中心の理不尽な世の中にあって、これはマリアにとって本当に嬉しいこと、喜びであったのではないでしょうか。それゆえマリアは踊り上がって、厳しい状況にあるにもかかわらず喜んでこの身を神に捧げていくことができたということなのです。今回この説教を準備していて、ちょっと古い本なんですけど、この本を思い出しました。 ポール・トゥルニエという方の本なんですけれども、トゥルニエさんは精神科の先生なんですね。で同時に聖書の神学の勉強もしておられる方です。このポール・トゥルニエという方の苦悩という本があります。でこの本の中でトゥルニエは私たちが経験するさまざまな苦悩苦しみをこの欠如という視点から考えていくんです。欠如という視点で、欠如というのは何かというと、例えば私たち家族を失う、夫や妻を失うという苦しみがあります。これ欠如です。また人によっては本当につらいことですけど、子供を亡くすという苦しみを経験する方がおられます。健康を失うということも私たちの人生には起こります。何か事故があって体の機能を失うこともあるでしょう。また経済的な欠如というものもあると書かれています。仕事を失うこともあります。また今戦争が行われていますけれども、ふるさとを失う、住む場所を失う人々もたくさんいます。そしてこういう欠如、たくさんの欠如を私たちは味わいますけれども、この欠如の最たる欠如、最も深い欠如を味わっているのが孤児という存在ではないかとトゥルニエは言うのです。孤児、小さな頃にお父さんお母さんを失ってしまい、愛を十分に受けることができなかったという経験、これは本当に大きな欠如だというんですね。それゆえ孤児たちというのは他の人たちが人生において経験するであろう欠如を先に経験している人々が孤児であると、より濃密に経験している人々が孤児なのだとトゥルニエは言うのです。反対に、もし人生の中で全てが満たされて何の欠如も感じたことがないという人がいるなら、実際にはいないと思いますけれども、それこそが人間としての欠如と言えるのだと。それであればその人は恵みに気がつくことができないからなんだとトゥルニエは言うのです。世界の偉人たちってたくさんいますけれども、この本の中にいっぱい出てくるんですね。アレクサンダー大王とか、ローマ皇帝カエサルとか、ナポレオン、デカルト・パスカル、レオナルド・ダ・ヴィンチ、バッハ・トルストイ、ドフトエフスキー、もっとたくさん出てます。でみんな孤児であったということが分かっているのだそうです。で今日の箇所でもマリアは最も小さいと言えるような存在、神様はマリアという最も小さいと言えるような存在をこう選んでいかれました。そしてマリアは自分が本当に小さなものだと、卑しいはしためですと言われていましたけれども、自分が欠如だらけのものであるんだということが分かっていた。だからこそこんな自分が神様に選ばれたんだと、こんな自分が用いられていくんだと、そのことに喜びを持ってこの役割を果たしていくことができたということではないのかと思うのです。ドルカの1章の38節にマリアの応答の言葉が書いてあります。1章のルカの1章の38節、マリアは言った、ご覧ください、私は主のはしためです。はしためというのは奴隷ということです。本当に低いものです。どうぞお言葉通り好みになりますようにとマリアは応答しました。でこのマリアによってこの大きな救いのご計画が進められることになります。来週クリスマスですけれども、いよいよ救い主がお生まれになるということにつながっていくということなんです。で最後に以前にお話をしたかどうかを私ちょっと忘れてしまったんですけれども、私がこのライトハウス教会にこう導かれた経緯というのをお話ししたことありましたっけ？ ありましたか聞いたことある方もいるかもしれないですけど、ちょっともう一度少し明かししたいんですね。あのライトハウスから私翔平っていうのをこういただいたんですけれども、あの新学校を卒業するちょっと前にですね、で実はその翔平をいただく前に他に2つの教会からあのお話をいただいていました。で1つの教会はあの、まあ、名前は言わないですけど、あの本当に小さな町の地方の開拓教会だったんですね。でもう一つのお話をいただいた教会は、あのなんか先生が何人も辞めてしまうっていうふうな教会で、なんか難しそうな、ちょっと難しそうな教会だと言われているところでした。でいろいろ考えて、まあ、祈って出した私の答えは、まあ、自分は新任の身なので二つともちょっと荷が重すぎるということでお断りをしたんですね。でそうしたところすぐ私の恩師にあの呼ばれまして、あのちょっと厳しい顔で呼ばれたんですね。でこう言われました。あなたは自分の力では教会を牧会することはできないということを本当に分かっていますか、とこういうふうに問われたんです。あなたは自分の力ではこれできない働きなんだということを本当に分かっていますか、と聞かれました。で私あの分かっていますって言ったんですけれども、実は分かっていなかったんですね。あの自分の力でできるかどうかということを考えてお断りしているという時点で分かっていないということなんです。でそれでこれは神様からの言葉だなと思ってすぐに悔い改めまして、まあ祈りました、まあ、一度断ってしまいましたけれども、御心ならもう一度来るんじゃないかと。で次に翔平が来たところにその教会に決めますというふうに祈ったんですね。そうするとすぐです、間もなくこのライトハウスから翔平が来たんです。でこれであの御心だなと思ってすぐにお返事をすることができました。で不思議なことなんですけど、自分の力を意識しているときは全く決められなかったのに、自分の無力さを認めた途端にすぐに決まっていったんですね。でパウロも私たちの救い、私たちが用いられることについてこのように言っているんです。第一コリント書の1章27節から29節でこういうふうに言われています。第一コリント1章27節、しかし神は知恵あるものを恥じらせるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれましたと。あるものをないものとするためにこの世の取るに足らないものや見下されているもの、つまり無に等しいものを神は選ばれたのです。肉なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです、とこう言われているんです。神様はご自分のご計画を進めるにあたって弱いもの、取るに足らないもの、見下されているものをお選びになると言われているんです。マリアがそうでした。そして弟子たちも同じでした。さらにはイエス様までもがそういうものとして来てくださいました。そして私たちも同じです。自分には力がない、自分では自分を救えないということが分かったのでここに来ています。それなのに時に私たちは自分にもっともっと力があったなら、もっと自分が順調な状況にあったなら、自分にもっと自信があったなら神様に用いられるのになと考えてしまうことがあるのではないかと思うんですね。しかしそうではないと今日の箇所が教えています。力においても健康においても経済的にも自信がない、そういう自分であるからこそこんな自分を神様は用いてくださるんだと、こんな自分を神様は認めてくださっているんだと、そのことに感謝を持って喜んでお仕えしていくことができるということです。私たちは低くされているからこそ恵みがよくわかる、 そして献身の思いを与えられていくということになるのです。もう一度マリアの答えをお読みします。1章38節ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。私たちも同じように、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと、喜びを持ってご一緒に主にお仕えしていきたいと思うんです。この私たち一人一人が用いられて、私たち一人一人がこう献身していくことによって、救いの計画は今日も進められていきます。もうすぐクリスマスですけれども、このライトハウス教会が今年も用いられることができるように、最後にご一緒にお祈りをして終わりにしたいと思います。恵み深い天のお父様、今日はアドベント第3週目、喜びのろうそくが灯されたところです。でマリアを見ましたけれども、マリアは本当に厳しい状況にありながらも、このような小さなものが用いられるんだということに喜びを持って御言葉に従っていきました。私たちもいつもどこかに賭けを覚えているものです。しかし主に用いられることができるという恵みを喜んで、そして救いのご計画が進むということを喜んで、あなたにお捧げすることができますように。今週は23日にキャンドルサービスを行います。また24日にはクリスマス礼拝を行う予定です。どうか一人でも多くの方が教会に集い、イエス様と出会って救いをいただくことができるように、私たちを用いていてください。今日の御言葉に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。